様、こんばんは。今夕は、イザヤ書の第10章を見てまいります。9章では、一人の緑子が私たちのために生まれると、この救い主の誕生の予言がありましたけども、しかし、当時のユダの民、南王国の民は、救い主を生み出すにふさわしくない状態にありました。9章の、10節以降、いろんな、罪、困難があっても神様に頼ることをしないで、ますます世の力に耐えろうとすること。そして、それでも身怒りは収まらず、なおも御手は伸ばされているということで、神様の懲らしめや示しを受けても立ち返れない民の様子が、次々に出てきます。そしてその続きから10章が始まっています。9章の12節そして17節21節とユダの民が一つ一つ指摘されています。そして10章の前半までそれが続いています。その後、神様が裁きのために用いられていましたアッシリアへの裁き、またユダの裁きの後の回復、それらが記されております。ここを見ますと、もう神様はすべてご存知でおられること。そして、どんなに大きな国も小さな国も、もう神様の御力の前には、儚いものであることを見ることができます。今も、戦乱が、起ころうとしているような時代ですけども、神様が一切をご存知で導いておられることを覚えて、私たちは主に頼ることを学びましょう。では、一節から十一節を交互にお読みしてお祈りいたしましょう。イザヤ書第十章の一節から十一節。災いだ、不義の掟を制定する者、不当な判決を書いている者たち。訪れの日、遠くから嵐が来るときに、あなた方はどうするのか。誰に助けを求めて逃げ、どこに自分の栄光を残すのか。ああ、アッシリア、私の怒りの鞭、私の憤りの杖は彼らの手にある。しかし、彼自身はそうとは思わず、彼の心もそうは考えない。彼の心にあるのは滅ぼすこと、少なからぬ国々を立ち滅ぼすことだ。 カルノもカルケミシュのよう、ハマテもアルパデのようではないか、サマリアもダマスコのようではないか。ご一緒に、はい。私はサマリアとその偽りの神々にしたように、エルサレムとその多くの偶像にも同じようにしないだろうかと。天の父様、あなたの御名をあがめます。ここに記されている一つ一つの預言があなたのすべてを見ておられ、そしてすべてをご支配し導かれることを証ししております。私たちも一切のことがあなたのご計画と導きの中にあることを覚えることができますように、そしてうろたえることなくあなたの御心を求めて主に信頼して歩み、またこの唯一の救い主を証ししていけますように、どうか導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。先ほど申したように、このイザヤ書はこの10章において、ユダの罪を責める、そのためにアッシリアを用いますけども、しかし主のご支配の中にあることをアッシリアは認めずに、非道を繰り返す中、神様はこの自身の怒りの器を打ち砕こうと導いておられます。そしてその通りになってゆきます。一つ一つ見てまいりましょう。まず一節から四節は九章の終わりのユダの罪への指摘と裁きの警告の続きです。ここには国の中に暴虐や非道がはびこっている状況を指摘し、神様がそれを裁こうとしておられることを宣告しています。災いだと主は告げます。民は正しい裁きを賄賂によって、また人間的な思いで曲げてしまい、弱い者を虐げていました。その非道に対する怒りは、イスラエルがこのように敵に苦しめられても収まりません。彼らが心から自分の罪を認めて主に立ち返らない限り、主の怒りは収まりません。神様の裁きの時に三節ありますね。遠くから嵐が来ると敵が攻めていくことを表現していますが、あなた方はどうするのか、誰に助けを求めて逃げ、どこに自分の栄光を残すのか。彼らは裁かれてもなお自分の栄光をしがみついて離しませんでした。しかし彼らの願いは虚しく、囚われそして倒れるだけ。それでも御怒りは収まらずとあるのは、ここまで徹底的に懲らしめを受けても彼らはなお主に立ち返ろうとしていない、そのゆえにさらに過酷な裁きが望もうとしていたとあるのです。ここではまだ触れられていませんけども、ユダの行く末はエレミアが預言した このアシリアは撃たれるんですけども、バビロニアによって、徹底的に滅ぼされて、そしてバビロニアに引いていかれるという神様の裁きに至ります。そして他国の捕虜になってようやく死を思い起こして回復へと向かっていくのでした。神様に逆らう罪はこのように苦難の苦難をもたらします。神様を侮ってそれで幸せということはありえません。しかしその苦しみは当然の報いであって、苦しんだからもういいでしょうということにはならないのです。苦しんだから救いが受けられる、罪が許されるというわけではありません。ですから神の御子は地上に来られ、人となられて私たちの罪を代わりに償うためにご自分の命を捨てられました。私たちは苦労したからもういいと人間的には怒りを収めることがあるかもしれませんけども、それは当然の報いであって、苦しんだから許されるというわけではないことを覚えていましょう。さて、このようにユダが怒りを、死の怒りを受けているとき、五節以降、これらユダの懲らしめのために、諸国の懲らしめのためにアッシリアは用いられていましたけども、しかし、強さを誇り、そして暴虐を行い滅ぼすことに快感を覚えるようになってしまったアッシリアにも主は裁きを下そうとしていました。主の怒りの鞭、怒りの杖として用いられただけなのに、彼らは、自分たちの力でそうしたと、そう高ぶっていました。七節、しかし彼自身はそうとは思わず、彼の心もそうは考えない。そして憐れみの心を彼らは持ちません。続きのところ、彼の心にあるのは滅ぼすこと、少なからぬ国々を立ち滅ぼすことだと。そして彼らの高ぶりが八節以降に記されています。アッシリアの国の高官、つまり王の家来たちは諸国の王様のようだと。そしてこれから攻撃しようとする町々、似たような町を先に滅ぼしましたけども、同じになると、滅ぼせると、アシリアは高ぶっていました。9節の1、2行目まではまだ異教の民の町ではあるんですけども、3行目のサマリアもダマスコのようではないか、確かに北王国とシリア、ダマスコを首都とします。シリアは死の民と違法の民でしたけども、同じ穴のムジナではありました。十節の冒頭はどうでしょうか。エルサレム、エルサレムの現状について、サマリアに勝る刻んだ像を持つ 偽りの神々の王国を私が手に入れたようにと。サマリアも偶像の都になってしまっていました。そしてその他の国々もサマリアに増してその王の都にはもう偽りの神々の王国と彼らは勝手に考えているんですね。自分たちこそ偽りの神を拝んでいるんですけども、同じようにエルサレムも滅ぼせるとアッシリアは高ぶっていました。11節にある通りです。私はサマリアとその偽りの神々にしたように、エルサレムとその多くの偶像にも同じようにしないだろうかと。しかし、確かにユダにも偶像がはびこっていましたけども、ここは遥か昔から真の神である主の王座があった場所、主の宮があった場所です。そしてなお主は憐れみを持ってこのエルサレムに臨在しておられました。そのことをアッシリアは認めていませんでした。自分たちを強くして勝利させたのは主であるのに、その主の臨在される都も滅ぼすことができるとまで高ぶっていたのでした。そのような高ぶるアッシリアに対して罰すると。確かにこれから後アッシリアはエルサレムを包囲し滅ぼそうとします。それは杖がその持ち主に高ぶるようなものです。その高ぶりを罰すると12節以降記されています。彼らの高ぶりがどんなのか、13節14節を読みましょう。括弧から、私は自分の手の力でやった、私の知恵でやった、私は賢いからだ、私が諸国の民の境を取り払い、境を取り払いというのは全部アッシリアの支配下に置いたということです。彼らの蓄えを奪い、全能者のように住民を貶めた。つまり全能の神主と並ぶものであるという高ぶりです。さらに14節、私の手は諸国の民の財宝を巣のようにつかみ、私は見捨てられた卵を集めるように地のすべてのものを集めたが、翼をはためかす者も口を大きく開ける者も泣く者もいなかったと。何の非難も抗議も抵抗もできなかった。そう彼らは高ぶっていました。それに対して主は告げます。15節の訴えです。斧はそれを使って切る人に向かって高ぶることができるだろうか、ノコギリはそれを引く人に向かっておごることができるだろうか。それは鞭がそれを振り上げる人を動かし、杖が木ではない人間を持ち上げるようなものではないか。これは不可能ですよね。そのように高ぶった怒りの杖を主は打たれます。 今度は形勢逆転です。イスラエルは主のもとに立ち返って回復し、祝福と力を満たします。そしてアッシリアを滅ぼすと。そのアッシリアの惨めな姿は子供さえも書き留められるというほど明らかになりました。この予言がどのように起こるか、ユダの歴史を見ますと、アッシリアが滅びる時に確かに信仰的ではあったんですけども、見かけは、また富は、軍力は大したことありませんでした。エルサレムを包囲されて、アッシリアの将軍は、こともあろうに、主が私たちを、攻めさせるんだと。そして、主がエルサレムを滅ぼすんだと。主の名を持ち出して、主の都を滅ぼそうとしました。しかし、アッシリアは14節の終わりにありますように一日のうちに、断ち切られます。そのことは後にヒゼキヤ王の時代に、起こります。後でまた見ていきますけれども、噂を聞いて、急遽退却し、その晩に、この兵たちはことごとく見つかりに撃たれてしまいます。命からがら帰った王は、息子たちに暗殺されて、もうアッシリアは立ち上がる力を失って滅ぼされていきます。主が立ち上がったら人は何もできないのです。さて、20節以降は、イスラエルが主に頼るということが告げられています。20節21節、その日になるとイスラエルの残りの者、ヤコブの家の逃れの者はもう二度と自分を撃つ者に頼らず、イスラエルの聖なる方、主に真実をもって頼る。残りの者、ヤコブの残りの者は力ある神に立ち返る。このことは、まだまだ、完全には成就していませんけども、申命記にもありましたように、どんな地の果てに導かれていたとしても、散らされていたとしても、神様は必ず集めると、告げておられます。それは、はるか、後のことですけども、恐れるなと主は励ましてくれています。そしてここに残りのものとあります。つまり、血筋がアブラハムの子孫であったとしても、信仰に立たなければ主の祝福には預かれない。また、異邦人であってもキリストによって全ての人に祝福と救いが差し出されましたけれども、心から主に立ち返るならば、その血筋がどうであれ、残りのものとして、神様に選ばれたものとして、 イスラエルの民に加えられます。その時が遥か先に起ころうとしていました。ですから今困難の中にあっても恐れるなと主はユダの民にイザヤを通して語ってくださいます。24節、それゆえ万軍の神主はこう言われる。シオンに住む私の民よ、アッシリアを恐れるな。彼が鞭であなたを打ち、エジプトがしたように杖をあなたに振り上げても、もうほんの少しで私の憤りは終わり、私の怒りは彼らを滅ぼしてしまうからだと。確かにアッシリアは滅ぼされます。そしてその遥か後にイスラエルは真の回復を受けてゆきます。さて28節以降は、彼はとありますけども、アッシリアがどのようにユダを攻めていくのか、エルサレムに攻め上っていくのか、そのことが町の名前、地名を一つ一つ挙げながら告げられています。テキストに地図をコピーさせていただきましたけども、歴史を見ますと、エルサレムに向けてアッシリアは、南西から、そして、北から、それぞれ、攻めてきました。地中海のぐるっと回って南から上がってき、そしてシリアの方から、南下してという二つの経路で、エルサレムに迫っていきました。この予言をアッシリアの方が、は知らなかったと思うんですけれども、はるか、数十年、遡っていうか前にこの地名、そして進路が記されていて、数十年後にその通りにアッシリアはエルサレムに迫ってきました。こうしてエルサレムを滅ぼそうとしていました。しかし33節34節、見よ、万軍の主が恐ろしい勢いでエラを切り払われる。竹の高いものは切り倒され、そびえたものは低くなる。主は林の茂みを鉄の斧で切り倒し、レバノンは力強い方によって倒されるとあります。このことが起こります。この詳細な、アッシリアの進軍の予言は、神様がもう遥か前から起こることを、知っておられ、そして告げた通りに、裁かれることを証明しています。イザヤ書に、いろんな予言があり、それが、救い主まで、そして終末まで、予言されていて、そのことが一つ一つ成就しています。また、ダニエル書には、ペルシャ王国に、仕えた当時のことですけども、ペルシャが滅びてギリシャが起こり、ギリシャが分裂して、互いに争うことまで克明に予言されています。神様を信じない方はですね、これは後でこの歴史の事実が明らかになった時に書き加えられたんじゃないかと、そうでないとこんな予言が書けるわけがないと、そう取る方もおられますけども、 救い主の誕生と御業、そして遥か先の終末の出来事までも予言している聖書ですから、数十年先のことをあらかじめ告げることは何でもないことです。予言は神様がすべてをご存知で、ご計画、主のご計画の通りにことがなっていくこと、そして主の約束が必ず果たされ、主の裁きが必ず起こることを証明しています。今の時代、終わりの日の印が一つ一つ、成就しています。また、裁きは神の家から始まるとあるように、クリスチャンはまず、裁きを受けて清められます。苦難は受けますけども、神様が時が来れば必ず回復し、また栄養を与えてくださいます。私たちは主の言葉と主ご自身に信頼して、信仰を守り、また証ししていきましょう。確かに細かなことまで書いていませんから、導きは、その都度その都度いただくんですけども、聖書の、お言葉に、主にあって信頼して歩んでいきましょう。そうすれば間違いありません。この方に信頼する者は失望させられることがありませんし、私たちの労苦は無駄になることはありませんから。裁きが神の家から始まる時が来ているからです。この時代を私たちはひるまずに希望を持って歩みましょう。お祈りいたします。天の父様、あなたの皆が崇められますように、週末が色濃くなってきました。この時代に改めて主のご降誕をお祝いしようとしています。不安が募る中にありまして、私たちが主にある希望を証しできるようにどうか導いてください。またこの機会に多くの方が救われ、またリバイバルされますように、この願いを兄弟姉妹の祈りに合わせて御前にお祈りいたします。アーメン。